マタイによる福音書第6章の25節から30節。だから言ってよく、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。スラの鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値のあるものではないか。あなた方のうち誰かが思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。以上です。仏教の詩人に坂村新美さんという方、有名な方がおられまして、その方の詩にこのようなのがあります。今を生きて咲き、今を生きて散る花たち、今を忘れて生き、今を忘れて過ごす人間たち、ああ、花に恥ずかしい、心痛む日々という。これ仏教の詩人なので、今を生きて咲いて、今を生きて散る花たちと。しかし人間は今を忘れて生きて、今を忘れて過ごす人間たちは、ああ、花に恥ずかしいな。そういうふうにですね、言っています。解説も何もいらないしかなというふうに思いながらですね、そうだなと思います。本当にですね、今っていう時代をですね、どう私たちは生きてるんだろうかですね。本当に今っていう時代がですね、どんな時代であるかっていうのを忘れてですね、他のことに気を向けている。そのことじゃないかなと。花というのはですね、今しかないわけですから、今を生きているという、その花にですね、自分の心をですね、合わせたという詩なんだろうなと思います。イエス様は山上のですね、説教の中で、思い悩むなというテーマのもとに、命の話をされています。自分の命のために何を食べようか、何を着ようかと思い悩むなというふうにイエス様は言われます。何をするかが大切ではなくて、一番大切な命のそのものを考えてみなさいという、そういうことなんかなと思います。その命を支えておられるのは神様であって、神様が私たちの命のために働かれているのだ。その例えの一つに野の花という話をされたのでしょう。野の花を見なさい。何かしてるから養ってもらってるわけじゃないでしょう。その存在自体が大切な命なのだという、そのことを今日は教えてもらっています。確か30歳から40歳の間だったと思うんですけども、あるちょっと年上の牧師先生からですね、こういう話を言う、こういう言葉を言われたんですね。君もそろそろ存在感のある牧師にならないとダメだねですね。ほーと思いながらですね、何言ってんだろうなと思いながらですね、あんたもそろそろ存在感を出さないとダメだよってですね。で、その存在感って一体何だろうなと思うんですよね。存在感を出せって言われてもですね、自分で出せるわけじゃないんですね。また同じ時にですね、自分はこれだというものを持っていないとっていうね、ダメだよっていうふうにですね、言われたこともあるんですね。これだっていうのを持つ必要があるのかなっていうですね、正直に思いましたですね。きっとその牧師先生には存在感というのがあってですね、これだっていうものがあるんだろうな。でも見てるように見えるとですね、あんまりいい存在感じゃないんじゃないかなと思いながらですね、聞いて、自分が思ってるほどですね、人にはそれ伝わってないだろうですね。でも何か伝えてるというようなですね、自負とかそういうものがあるんだろうな。イエス様に存在感があるか、もちろんそれはありますですね。イエス様の存在自体に存在感あるか。でもですね、存在感がですね、ない時もあるんですよね。イエス様が見えないとかですね、何だろうなと思うんですね。存在感で、野の花っていうのは何かなっていうですね、野の花はですね、存在感があるかっていうのはないんですよね。ない。でも大切だってイエス様は言われるんですね。野の花はですね、私に存在感があるでしょうって言わないんですね。しかし関わりを持つ人にとってはそれは素晴らしい存在感なんですよね。それを見出した人、 のだと、その花の中にある命というのをですね、やっぱり見出したときに、そこに存在感というのを見出す。ですから、どの花の存在感でなくて、私がどうですね、それを受け取るかっていう、まあ、そのことかなと思います。まあ、そう思うとですね、私たちは存在感のある人物じゃなくてですね、まあ、イエス様が言われるように、祝福のもとになる存在にならなきゃいけないと思います。まあ、アブラハムにですね、契約を結ばれたときにですね、まず子孫をあげる、土地をあげる。で、三つ目に一番大切なあなたを祝福のもとにするって言われたんですね。これがイスラエルの民はできてないんですね。だとすると、神様を信じる者っていうものは、多分存在感よりも神様の祝福のもといとなってるかどうかってことでしょう。その人がそこにいるだけで、周りに幸せが満ち溢れるとか、喜びが満ち溢れるとか、笑顔がですね、満ち溢れるとか、そういうふうな存在にならなきゃいけない。それが祝福のもといなんだろうな。存在感を出せじゃなくして、あなた自身の存在が祝福のもとになれる、まあ、そのことがやっぱり、ね、大切かなと思います。もうイエス様は野の花を見せながら命について語られました。思い悩むよりも神様が守ってくださることを信じなさいということでしょう。まあ、神様はあなたのことをちゃんと見ておられるよ。神様にとってあなたの存在感はきちっとある。だから心配するな。だからあなたたちはですね、人に対してはあなたは祝福のもとへとなれるような人間となってですね、生きていきなさい。それが神の国と神の義をまず求めろっていうことかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人があなたの祝福によって、あなたのその祝福のもとへとなれる人物となれるように導いてください。どうか私たちが生きるその場所で、主が共にいてくださって、私たちを用いて周りの人たちにあなたの祝福を分け与えるものとならせてください。今日も大江教会、ふと教会、鹿児島教会、白根教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、また死に直面しているものには、主が御言葉を持って寄り添い、癒し、守り、導いてください。今日も私たちが働くために、また生きるために必要なものを、すべて聖霊によって私たちに与えてください。今日も御言葉に生きるものとなれますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。